縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その1、あなたは心のどこかで復縁を願っている。私は復縁したいのだろうか。時々自分でも自分の気持ちがわからなくなることがあります。復縁したいようなしたくないような中途半端な気持ちです。ズバリ言い当てましょう。あなたは今心の奥で元恋人と復縁したいと考えています。その根拠はこの記事を読んでいるからです。この記事を読むのは心のどこかで元恋人との復縁を考えている証拠です。もし復縁を全く考えていないならそもそもこの記事を読むことはないはずです。こうした記事を見つけても読もうと思わず読み飛ばすはず。復縁したい気持ちがあるからこそこの記事が気になって読んでいます。復縁したい気持ちはまだまだ小さいかもしれません。しかしすでに第一歩が始まっています。あなたは今心の奥では別れた人のことが気になって復縁の手がかりを探している。本音では元恋人との復縁を願う気持ちがある。だからこそこの記事を読んでいるはずです。復縁したいにもかかわらずその気持ちを放置したままでは幸せになれません。さあ自分の正直な気持ちに気づきましょう。自分の本音に気づき幸せな人生を歩もうではありませんか。あなたは今復縁の手がかりを見つけようと希望を探しているはずです。正直な気持ちというコンパスに従うのが幸せになるコツです。心の奥で復縁を願っている自分がいることに気づく。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その2、復縁をするなら結婚を前提にするのが基本。一般的に復縁をするなら結婚が前提になります。結婚を前提にするなんて大げさと思うなら復縁はやめた方がいいでしょう。結婚を前提としないで復縁をするのは相手に失礼です。復縁はお互いの人生に大きく影響する一大イベント。別れた人とよりを戻すのは気軽にできません。告白するとき以上に気を使います。一度別れた人と元の関係に戻るのですから、2回目の交際は結婚が前提になるのが自然です。復縁をするときには絶対相手を幸せにするという大きな愛と強い覚悟が必要です。それはつまり結婚を前提に復縁するという意味でもあります。復縁のときに結婚の話を出さなくても心の中では結婚を前提とします。結婚するつもりがないなら最初から復縁もやめておくのが賢明です。結婚するつもりがないまま復縁すると再びいつか別れることになります。同じ人と2回も別れを経験するのはお互いにとって辛いだけ。何のために復縁をしたのか分かりません。遊びが目的と誤解されても仕方ない。復縁するかどうかは相手が結婚相手としてふさわしいかどうかを考えることでもあります。復縁は結婚を意識した上で考えましょう。結果として再び別れることになる場合もありますが、復縁時点では結婚を前提にします。結婚を前提にするなら復縁の成功率もぐっと上がります。復縁をするなら結婚を前提にする。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その3、復縁は新しい恋人を作るより難しい。恋人が欲しい。そうだ、元恋人に連絡してみよう。そんな単純な理由で復縁を考えるなら見直した方がいいかもしれません。復縁をする前にしっかり心得ておきたいことがあります。復縁は新しい恋人を作るより難しいと考えてください。以前付き合っていたのだから謝れば簡単に復縁できると思うのは大間違い。もちろん単純な喧嘩別れなら別れてすぐ復縁できることもありますが、あくまで理由が単純な場合です。一般的な復縁は2人の関係に大きな日々が入っているため常時までに長くて険しい道のりがあります。復縁を果たすにはまず冷却期間から始まります。しばらく完全に連絡を取らない期間を作ってお互い落ち着く時間を作ります。自分に落ち度があるならしっかり謝ったり反省したりしなければいけません。強引にならないよう常に相手の立場を考えたアプローチを心がけます。時間も労力もかかります。一度失った信頼関係を取り戻すのは長い時間がかかります。そこまで努力したとしても復縁が失敗に終わることもあります。最悪の場合ストーカー呼ばわりされ相手から二度と関わらないでほしいと絶縁を宣言されることもあります。苦労の多い復縁に比べれば新しい恋人を作る方がまだ簡単と言えるでしょう。復縁は別れたことを後悔してどうしてもその人でなければいけない事情があるときにするものです。ただ恋人が欲しいという軽い気持ちで復縁に挑むのはよくありません。復縁に挑むなら新しい恋人を作る以上の苦労があることを覚悟しておきましょう。復縁は新しい恋人を作るより難しいと心得ておく。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その4、初心に帰ることなく復縁は不可能。復縁を成功させたければ初心に帰りましょう。復縁は一から始まる恋愛ではありませんが、一から始めようとする気持ちは必要です。あなたがその人と出会った頃の記憶を思い出してください。どこでどう出会いましたか。出会った時どんな接し方でしたか。どんなことを心がけていましたか。まだ相手に慣れていない頃は十分すぎるほど慎重な態度を心がけていたはずです。丁寧な言葉遣いとありったけの優しさを表現していたに違いありません。相手に好かれるためならどんな苦労も喜んで心がけていたでしょう。相手を喜ばせるためならどんなことでもやろうとしていたでしょう。二人の原点を思い出すことで大切なことが見えてきます。過去はなくなったわけではありません。過去はあなたの記憶に思い出として残っています。初心に帰ることで復縁に必要な心構えも見えてきます。たった3分でいいのです。3分で人は変われます。目をつぶって出会った頃の様子を思い出し初心に帰りましょう。初々しい気持ちになりますが、それこそ今のあなたに一番必要です。出会った頃の記憶を思い出し初心に帰る。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その後、復縁すると決めたらまず自分を褒めてあげよう。復縁する。そう決めたらまず自分を褒めてあげてください。褒められることはまだしていないと思うかもしれませんが、すでにしています。復縁の決断をしただけで十分褒めていいことです。元恋人の素晴らしい点に気づくことができました。自分の正直な気持ちと向き合い、別れたことを後悔したことを認めました。しっかり反省してやり直す決意をしました。復縁までに険しい道のりが待っていることを知りながらその覚悟ができました。これはとても正直に生きていると言えます。だから素晴らしい。もちろん最終的な結果はまだわかりません。挑戦の結果、やはり失敗してしまうかもしれません。しかし、自分と正直に向き合った上で決断したことなら、きっとうまくいくでしょう。たとえ復縁が失敗しても全力を尽くしたなら後悔もないはずです。別れが間違っていた。やり直したいと考えるのも前進です。今は別れたままであっても復縁できればまた二人の世界を作れます。あなたは重大な決断をしました。 周りから反対されるかもしれませんが、実際に行動してみないとわかりません。復縁すると決めたら自分を褒めてあげましょう。よく決断した。その調子で進め。と。自分の決断を肯定することは復縁を成就させるために必要です。自分を褒めればますます復縁のモチベーションが上がります。復縁すると決めたらまず自分を褒める。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その6。栄養バランスの取れた食事は復縁にも良い影響をもたらす。復縁の前段階として心と体のコンディションから整えましょう。まず取り組みたいのは食です。食事を停止していませんか？食欲を満たすだけの食事になっていませんか？復縁に食事の話が出るのは不自然に思えるかもしれませんが誤解です。想像してみてください。朝食を省く。食事の代わりにお菓子。毎日カップラーメンや外食ばかり。食生活が荒れた状態では力が出ないだけでなく、健康にも美容にも精神にも良くありません。食はあらゆるパワーの源です。食事は人が生きる上で最も基本的な土台の一つ。きちんと復縁に立ち向かうなら、まず肉体的、精神的な状態を整えること。肉体的、精神的な状態を整えるためにも、まず食生活の見直しが必要不可欠です。一概に外食やコンビニ弁当が悪いわけではありません。あくまで大切なのは栄養バランス。栄養バランスが取れているなら、自炊はもちろん外食やコンビニ弁当も悪くありません。できるだけ健康につながる食事をとって、体に栄養を行き渡らせてください。食事の質が高ければ、心も体も力がみなぎり、元気になります。しっかり栄養バランスの取れた食事をとって、心と体のコンディションを整えましょう。栄養バランスの取れた食事をとって、心と体のコンディションを整える。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その7。余裕があれば自炊に挑戦してみませんか？復縁ではまず心と体のコンディションを整えることが必要です。食生活を見直し、できるだけ栄養バランスの取れた食事をとることが大切です。さて食事についてですが、余裕があれば自炊に挑戦してみませんか？自炊は手間や時間がかかることを除けば多くのメリットがあります。代表的なメリットは次の5つです。メリット1。食生活が整う。自炊は自分で食材を選べる自由があります。栄養を考えながら食材を選ぶのは楽しいこと。正しく食材を選べば栄養バランスも取れて健康にもつながります。うまくカロリーを調整すればダイエットにもなります。メリット2。自分磨きになる。料理技術の向上は自分磨きの一つになります。料理の技術は一生役立つので覚えて損はありません。料理を通して健康への知識を深めるきっかけになるでしょう。メリット3。貯金しやすくなる。賢く食材を選べば食費を抑えられ貯金にもつながります。貯金が増えれば心に余裕が生まれるため復縁もメリットがあります。メリット4。復縁するときのネタになる。料理の腕が上がれば復縁するときのネタの一つになるでしょう。料理が上達したよ、美味しい食事を振る舞いたいというアピールをすれば相手を振り向かせやすくなるでしょう。メリット5。気分転換やストレス発散になる。復縁の悩みや寂しさも料理に集中しているときは忘れられます。最初は面倒に思えてもだんだん楽しくなってくるでしょう。自炊は気分転換やストレス発散にもつながります。自炊なんてしたことがないという人も実際にやってみると意外と夢中になるかもしれません。復縁がきっかけになって自炊に挑戦してはいかがでしょうか。余裕があれば自炊に挑戦してみる。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その8。間違った自分磨きとは。復縁では自分の魅力を高めるため自分磨きが欠かせません。料理教室、パソコン教室、英会話教室、スポーツジム、セミナー、通信講座。中にはマンツーマン形式のものもあります。自分の魅力を高めることは復縁の成功率を高めることに貢献します。しかし自分磨きなら全て正解とは限りません。中には間違った自分磨きが存在します。それはお金のかかりすぎる自分磨きです。例えば自分磨きのせいで毎月赤字になっている。もしくは借金をしてまで自分磨きをしている。いくら自分磨きとはいえやりすぎです。確かに復縁で自分磨きは有効ですが適度があります。金銭感覚がおかしい、無計画なお金の使い方をしていると思われても仕方ありません。自分を磨いたと自慢げに話しても相手には魅力的な人ではなく浪費癖のある人に映るでしょう。本当に金額だけの効果があればいいのですが浪費の印象がつきまといます。特に金銭感覚で悪い印象を与えると復縁から結婚への道のりも厳しくなります。誰でも金銭感覚のおかしい人との結婚は避けたいと考えます。他に安く済む方法がないか検討してみましょう。本を買うのもいいですが最新を求めなければ中古の本で済ませられます。スポーツジムに通わなくても近所をジョギングすればお金は不要です。自分磨きにも節約精神を取り入れたい。自分磨きをするのはいいのですが、むやみにお金を使いすぎるのは要注意です。お金のかかりすぎる自分磨きには十分注意する。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その9。貯金額と復縁の成功率はある程度関係している。復縁をしたければ貯金をしましょう。貯金と復縁は無関係ではないかと思いますが、水面下でつながっています。貯金をすると何がいいのか。それは心に余裕が出てくることです。お金には心に余裕をもたらす精神安定剤のような効果があります。貯金はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。貯金があればいざとなった時に融通が効くので行動にも態度にも余裕が出るようになります。大事な場面で踊ったりプレゼントしたりなど貴重なチャンスを十分に活かせるようになります。結果として復縁の成功率も上がるようになるのです。貯金額は直接的に関係していなくても間接的に関係していると考えていいでしょう。闇雲に貯金するのはよくありませんが、少なくとも別れた時点より増やしておきたいところです。もちろん自分を磨くなど必要な投資にはお金を使うべきですが、無駄な支出は避けましょう。生活を見直して無駄な浪費があれば見直しましょう。貯金に才能は必要ありません。貯金に必要なのは努力です。努力さえすれば貯金は誰でもできます。収入が少なくても支出を抑えれば貯金を増やせます。そうと分かればできるだけ行動は早い方がいい。明日から貯金を始めるのではなく今から貯金を始めましょう。早く行動を始めた方が早くお金も貯まります。 ある程度貯金を増やして心に余裕を作っておく。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その10。復縁では時間が解決すると思わないこと。日常では時間が解決するという場面があります。怒りを感じても時間が経てば自然と気持ちが収まってきます。怪我をしても時間が経てば自然治癒力によって回復できます。世の中にはじっとしているだけで解決する状況があるのも事実です。もちろん復縁でも時間が解決するという状況があります。例えば冷却期間です。別れた直後は興奮や嫌悪感でいっぱいですが、しばらく時間が経つとだんだん収まります。気持ちが落ち着けば冷静に反省できるようになります。復縁において時間は強力な味方です。しかし復縁で時間が解決する範囲は限定的です。時間が過ぎるのを待つだけで復縁もできると考えるのは誤解です。時間が経つだけでは復縁はできません。時間が経つと相手の気持ちは完全にあなたから離れるかもしれません。じっとしているばかりでは復縁のタイミングを逃してしまうでしょう。あまり長期間になると相手が新しい交際を始める可能性もあります。復縁において時間は強力な味方ですが、全て解決してくれるわけではありません。時間が過ぎるのを待つだけでは復縁できません。復縁の決め手になるのは行動です。待つばかりではなく、ふさわしい時期が来れば行動を始めることが大切です。時間が解決するという言葉を信じて、本当にじっと待つだけにならない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その11。異性の友人に復縁の相談をするとき、よくある展開とは。異性の友人に復縁の相談を持ちかけることもあるでしょう。元恋人の気持ちを理解するには、性別が同じ人の方が気持ちもわかりやすいだろうと思います。優しくて親切な人なら喜んで相談に乗ってくれるでしょう。相談相手に同じ経験があれば、自分の体験を交えた話を聞かせてもらえるはずです。もちろん異性の友人に復縁の相談をするのはいいのですが、この時よくある展開があります。その相談相手と恋愛関係に発展してしまうことです。復縁の相談をした時、相手が親身に相談に乗ってくれると、だんだん親密な関係になります。相手もあなたが悩んだり悲しんだりしている様子を見ているうちに情が出てくるでしょう。相談で接する回数も増えると、だんだんお互い心を引き寄せられ、ますます親しい関係になります。最終的に復縁の話は立ち消えになり、相談相手と恋愛関係になってしまうのです。このパターンは珍しくありません。学生時代失恋した人が異性の友人に相談したところ、その人と恋仲になった状況を見たことがあるのではないでしょうか。もちろんそういう展開になってもいいと考えるならいいのですが、望まない人もいるでしょう。あくまで純粋な復縁を望むなら、相談相手は異性の友人ではなく同性の友人を選ぶ方が安心です。純粋な復縁を望むなら、相談相手は異性の友人ではなく同性の友人を選ぶ。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その12。いきなり恋人のポジションを狙ってはいけない。連絡を取り合うようになった時、よくある失敗があります。いきなり恋人のポジションを狙ってしまうことです。久しぶりに連絡を取り合えるようになれば、小さいながらも復縁の希望を実感できるでしょう。しかも相手が誰とも付き合っていないと分かればチャンスがある。早く復縁したいという気持ちも高ぶります。しかし焦ってはいけません。もちろん最終的には恋人のポジションを狙いますが、最初から露骨に狙うのは良くない。いきなり恋人のポジションを狙うと焦ったり強引だったりする印象が出やすくなります。急に親密な関係になろうとすると無理が生じやすいため、余計な誤解や摩擦が生まれます。言動を超えるとストーカーと思われても仕方ありません。では最初はどんな関係を目指せばいいのか。まず目指したいのは対等な友人関係です。あくまで最初は友人として接します。お互いの関係も上下関係が出ないように、できるだけ対等を目指しましょう。階段を一段ずつ上がっていくイメージが大切です。そうすれば失われた信頼関係も少しずつ取り戻しやすくなります。友人関係としてどんどん親密になっていけば、ある時から恋人関係に昇格できるチャンスに恵まれます。いきなり恋人のポジションを狙うのではなく、対等な友人関係から始める。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その13。復縁を申し込まれてもすぐ返事をしない。最低でも3日間は考える時間を作る。復縁を申し込まれたらすぐ返事をしてはいけません。たとえ今すぐ復縁に OK したくても、返事を待ってもらった方がいいでしょう。すぐ返事をすると勢いの復縁を犯しやすくなるからです。嬉しい感情で心が揺さぶられているときは、視野が狭くなり思考力が低下しがちです。感情的な決断は後悔を招くもと。間違った判断決断をしないためにも、落ち着く時間を作りましょう。復縁を申し込まれても最低でも3日間は返事を待つのが定説です。3日間も待っていたら嫌われると思うなら、相手からその程度しか愛されていない証拠です。3日間程度で冷める恋愛感情なら、最初から復縁しない方が賢明です。本当に愛されているなら、3日どころか1週間でも2週間でも同じ愛情のまま待ってくれます。最低でも3日間は返事を待ってもらい、頭を冷やしてじっくり考えましょう。本当に復縁していいのだろうか。相手は本気だろうか。復縁したらどんな交際になるだろうか。さまざまな可能性を考えた上で、最終的に結論を出しましょう。結論を出すまでに時間はかかりますが、その結論の出し方は間違っていません。落ち着いて考える時間はあった方が、間違った復縁を避けられます。復縁を申し込まれてもすぐ返事はせず、最低でも3日間は考える時間を作る。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その14。久しぶりにメールを送るなら、送信時間に注意すること。久しぶりにメールを送るなら、送信時間に注意しましょう。一番避けたい時間帯は深夜帯です。別れた人のことを考えていると深夜にメールを送ってしまうことがあります。時間帯なんて自由でいいではないかと思うかもしれませんが、むしろ重要なポイントです。夕方や浅い夜ならまだいいのですが、深夜にメールが来ると相手は驚くでしょう。メールの送信時間が非常識な時間帯だと、相手は様々な事情を考えるでしょう。なぜメールの送信がこんな夜遅いのだろうか。寝つきが悪いのかな。昼夜逆転の生活を送っているのかな。自分のことを思い出したのがたまたま深夜だったのだろうか。心配させるためにわざとなのかな。どれも余計な不安を与える材料になることは変わりありません。久しぶりに元恋人からメールをもらっても、不自然な送信時間が気になり、内容を素直に受け止めにくい可能性があります。久しぶりにメールを送るなら、常識的な時間を心がけましょう。おすすめは日中です。外が明るい時間帯にメールを送った方が、相手は驚きつつも冷静な思考でメールを読んでくれるでしょう。返信を考える時間にも余裕ができます。 タイミングが良ければ当日中に返信してもらえるかもしれません。久しぶりのメールだからこそ普通の時間帯を意識しましょう。久しぶりに送るメールは日中を心がける。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その15。久しぶりのメールでは返信を強制する終わり方をしない。久しぶりにメールを送るときメッセージの終わり方に注意があります。返信を強制する終わり方をしないという点です。返信を強要するメールの終わり方はあまり印象が良くありません。もちろんお元気ですか、お仕事は順調ですかという程度ならいいのです。疑問形の言葉ですが、あくまで挨拶や決まり文句の範囲であり、返信を強制するものではありません。しかし返信をお待ちしています、必ず返信してくださいなどの表現はやめた方が賢明です。相手の立場に立って考えてみましょう。元恋人からの久しぶりのメールでいきなり命令されると誰でもいい気はしません。中には別れた人とも連絡を取りたくないと思う人もいるはずです。必ず返信させたいという相手の強引さが感じられるため、モヤモヤした気持ちになるでしょう。返信を強制する終わり方は悪印象を与えやすくなり、復縁の第一歩からつまずきやすくなるのです。メールは相手を明るく応援する締めくくり方がおすすめです。これからもお仕事頑張ってくださいね。遠くから成功を祈っています。明るく締めくくったメールは好印象です。つい返信したくなるようなメールの終わり方の方が返信してもらいやすくなります。メールは一度送信すると取り消せません。一言に注意を払った上で送信しましょう。返信を強制するメールを送らない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その16。久しぶりに送るメールの参考例。久しぶりに送るメールは基本的に自由です。返信を強制しないこと、長くなりすぎないことの2点さえ注意すれば、あとは自由。反省に触れてもよし、思い出に触れてもよし、さりげなく食事に誘うのもよし、自分らしい内容で送るといいでしょう。しかし中には自由すぎるからこそどんな内容がいいかわからない人もいるはず。そんな人は参考になる一例をご紹介します。久しぶりに送るメールの一例。こんにちは。突然ですが覚えていますか。以前に仲良くしてもらった〇〇です。お元気ですか。あれからもう1ヶ月も経ちますね。ふと思い出して懐かしくなりメールしてみました。あの頃のことはいろいろ反省しながらも素敵な思い出の一つになっています。これからも頑張ってくださいね。もし迷惑なメールでしたらごめんなさい。あくまで参考です。このまま使うのではなく、自分らしさが出るように言葉をアレンジしてみるといいでしょう。絵文字を加えると雰囲気が柔らかくなり、相手も返信しやすくなるでしょう。久しぶりのメールの例を参考にする。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その17。相手の返信がある前に連続でメールを送らない。メールのマナーで注意したいのは連続で送るメールです。だんだん仲良くなっている手応えがあると気持ちが高揚しやすくなります。もう一言伝えたいという気持ちが強いと自分を抑えきれなくなる。そんな時、つい調子に乗って相手の返信がある前にメールを送りがちです。もちろんメールを送った後、使い忘れたことを思い出したなら、相手の返信がある前にメールを送るのもわかります。あくまで補足という意味のメールなので迷惑にはならないでしょう。しかし事情があるわけでもなく、連続で送るメールは控えた方がいいでしょう。相手はどう感じるでしょうか。送られてきたメールの返信をする前に次のメールがやってくると驚くでしょう。ちょっと待ってほしいと思い少し困るに違いありません。相手から早く返信してほしいと急かされているように感じます。さらにメールが3通も4通も連続でやってくると驚きを通り越して恐怖を感じるに違いありません。一方的で押し付けがましい印象があり、ストーカーのような雰囲気が出やすくなる。好かれるどころか嫌われやすくなります。復縁したいなら常に相手の立場を考えるのが基本です。いくら相手に好意を伝えたくても連続してメールを送らないこと。コミュニケーションはキャッチボールが大切ですから、メールもキャッチボールが大切です。相手の返信がある前に連続でメールを送らない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その18。例文の丸写しでは相手の心を動かせない。どうメールを送ればいいかわからない。そんな時頼りになるのが例文です。書籍、雑誌、インターネットなどでは参考になるメールの例文を見かけることがあります。もちろんビジネスなら例文をテンプレートとしてそのまま使うケースがあります。ビジネスは余計な情を含めないのが常識です。情を含めず分かりやすく簡潔な内容を突き詰めると似たようなメールになりがちです。著作権に触れない要重要部分さえ書き換えれば、常識の範囲で例文の丸写しが広く一般的になっています。しかし心が関係する場面では違います。心が関係する場面では例文の丸写しができてもしない方がいい。例文の丸写しでは相手の心を動かせません。形式ばっている上、どこかで見聞きしたことがあるという雰囲気が出ます。それどころか不自然な様子が漂い始めます。例文をそのまま使うとあなたらしくない文章になってしまうからです。相手はすぐ例文を参考にしたなと見抜くでしょう。どんなに美しい言葉でも借りてきた言葉だと見抜かれたら感動どころかがっかりさせます。心が関係するメールでは例文を参考にしつつも、できるだけ自分の言葉で表現すること。世の中にある例文はあくまで参考です。例文を参考にしつつ、できるだけ自分の言葉で表現することを意識しましょう。自分の言葉で表現するから相手の心を動かせます。心が関係するメールでは例文を参考にしつつも、できるだけ自分の言葉で表現する。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その19。送信先を間違えたふりをして復縁をほのめかすテクニック。復縁のテクニックの一つにユニークな方法があります。送信先を間違えたふりをしてメールを送るという方法です。相手と何度かメールをしているとき、わざと送信先を間違えたふりをしてメールを送ります。メールの内容は元恋人の存在が気になっていることをさりげなくほのめかした内容にします。はっきり相手の名前を出しません。メールも直接的な表現は避け、復縁をほのめかすようにします。最近頭から離れないよ。以前の私とは違う。大丈夫だよね。考えるだけでドキドキして胸が締め付けられる。相手は急に意味のわからないメールが届いて困惑するでしょう。後から送信先を間違えたという謝罪のメールを送ればさほど迷惑にもならないはずです。メールを読むと、相手はもしかすると自分のことではないかと思うようになります。うまくいけば相手の気を引くことができ、復縁の近道を作るきっかけになるでしょう。ただしこれは上級テクニックです。さりげない表現にはセンスが必要であり、タイミングも難しい。 あまり露骨に復縁をほのめかすと逆効果になるリスクもあります。自己責任の上、状況が許すなら試してみる価値はあるでしょう。送信先を間違えたふりをして復縁をほのめかすメールを送ってみる。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その20。せっかちな人は早まった行動に注意したい。あなたはせっかちな性格ですか？ビジネスならせっかちな性格は生かし方を工夫すれば強力なメリットになります。仕事で行動が早いと結果も早く出やすくなり成長も早くなります。スピードが早いと信頼関係の構築もスムーズになります。事実、成長する人も企業もスピードがあるという共通点が目立ちます。しかし、いくら自分がせっかちであっても復縁では露骨に見せないことをお勧めします。復縁で露骨にせっかちな性格を出すと早まった行動が失敗を招きやすくなるからです。せっかちな人はその性格上アプローチが強引になりやすい傾向があります。冷却期間中であるにもかかわらずつい連絡を取ってしまう。相手からのメールの返信が遅いとイライラしてしまう。デート中も相手のペースを考えず早歩きになりやすい。本人に悪気はなくても相手が不快、迷惑、強引と感じたなら NG です。せっかちは素晴らしい性格ですが、生かし方を誤ると復縁の妨げになります。せっかちの自覚があるなら復縁ではできるだけ表に出さないよう心がけておきましょう。むしろ余裕を持った行動を心がける方が復縁ではプラスに働きます。せっかちな性格が我慢しきれず表に出そうなら趣味や仕事など別の分野で発揮しましょう。せっかちな性格を直接復縁にぶつけない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その21。久しぶりの再会では主導権に注意する。久しぶりの再会では主導権の偏りに注意しましょう。自分と相手のどちらに主導権があるかで復縁の成功率も変わります。久しぶりに会った時は変わったところを見てほしいと思って自分が主導権を握りたくなるかもしれません。もちろん難しい場面ではより詳しい人が主導権を持って物事を決める方がスムーズになります。しかし自分が復縁のアプローチをする側なら相手に主導権を譲るのが賢明です。復縁を実現させるためには相手に好意を持ってもらわなければいけません。復縁を申し入れる立場上あまり偉そうなことを言っていると強引な印象が強くなるでしょう。常に相手の立場を考え不快にさせるようなことを避ける必要があります。復縁のアプローチをする側なら事情がない限り相手に主導権を譲る方が物事はスムーズに進みます。ただし注意点があります。いくら相手に主導権を譲るとはいえ極端は良くありません。相手の言うことばかり聞いていると都合のいい人として扱われる可能性があります。相手に主導権を譲りつつ譲れないところではきちんと主張することも必要です。主導権を譲りつつも偏りすぎないこと。迷ったときは話し合うのが一番です。お互いの考えを尊重した上で判断すると余計なトラブルを避けられます。復縁のアプローチをする側ならできるだけ相手に主導権を譲る。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その22。復縁では話を聞く技術が重要。話を聞く上で欠かせない3項目とは。復縁するには相手と心の隔たりを埋めなければいけません。一度別れているため冷めた関係を温め直すためにも相手の話をよく聞くことが大切です。復縁では話を聞く技術が重要。いくら自分磨きで魅力がアップしていても話を聞く姿勢がないと相手は復縁をためらうでしょう。しかし実際のところ話を聞く技術は奥が深い。すぐ習得できるものではなく様々なタイプの人と接しながら経験を積むことが必要です。もし話を聞く技術に自信がなければ次の3つだけ徹底してみてください。話を聞く上で欠かせない3項目です。1。適度に相槌を打つ。無言でじっとしたままで聞いていると相手はきちんと聞いているのだろうかと不安になるでしょう。たとえ真剣に話を聞いているつもりでも相手を不安にさせる聞き方は良くありません。うん、そうだね、なるほどという一言があるだけで会話の流れはスムーズになります。2。話を最後まで聞いてから返事をする。相手の話を途中で折るのは良くありません。きちんと相手の話を最後まで聞いてその内容を踏まえて返事をするようにしましょう。丁寧な会話のキャッチボールができるようになり落ち着いた会話がしやすくなります。また勘違い、言い間違い、聞き違いも防ぎやすくなります。3。できるだけ肯定する。相手の話はできるだけ肯定しましょう。もちろん重要なことに誤解があるなら反論も必要ですが、小さなことなら聞き流す余裕を持ちたい。少し違うなと思うことがあっても重要でなければできるだけ肯定します。以上3点の心がけを徹底するだけで話を聞く技術は飛躍的に向上すると言っても過言ではありません。たくさん心がけるのは大変ですが3つだけなら難しくはないでしょう。復縁の話し合いでは適度に相槌を打つ、話を最後まで聞いてから返事をする、できるだけ肯定するの3つを徹底する。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その23。再会の時 NG にもかかわらずありがちな身だしなみとは。元恋人と久しぶりに再会するときどんな身だしなみを心がけますか？再会のとき NG にもかかわらずありがちな身だしなみがあります。それは相手からプレゼントされたものを身につけていくことです。例えば服、アクセサリー、時計、香水などです。一見するとプレゼントされたものを身につけるのは好印象につながりやすいと思うかもしれません。以前にもらったプレゼントを大事にしている様子を見せれば普通はプレゼントをしてよかったという反応をするでしょう。もちろん喜んでくれることもあるでしょうが復縁の場合少し事情が変わります。実際は複雑な気持ちになる人も多いはずです。相手の立場になって考えてみてください。すでに二人の関係は終わっています。にもかかわらず自分がプレゼントしたものを未だに身につけている姿は少し不自然に映るでしょう。大事に持っているのは嬉しい反面、遠回しに未練がある、復縁したいというニュアンスに感じるかもしれない。久しぶりの再会は印象が大切です。確実に復縁を望むなら誤解を与えやすい身だしなみは避けた方がいいでしょう。相手からプレゼントされたものが気に入っていてもあえて身につけていかない方がいいでしょう。身につけるものは相手と無関係のものが無難です。久しぶりの再会では相手からプレゼントされたものを身につけていかない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その24。復縁の成功率を上げるキーワードは結婚。復縁は結婚の前提としてするのが基本です。別れた人とより戻すのは大きな勇気が必要です。同じ失敗を2回も繰り返すのはお互いにとって苦しいだけでしょう。交際はお互いの人生が関係するため復縁にも慎重になるのが普通です。したがって復縁はその人と結婚するつもりでアプローチするのが一般的です。 さて、結婚の前提として復縁をするなら、結婚の前提としているという意思表示が必要です。言わなくてもわかるだろうという考えはよくありません。思っていることは、きちんと言葉にして伝えなければ相手に伝わりません。もし、状況が許せば復縁の話し合いの時、きちんと伝えておくといいでしょう。結婚の前提に復縁したい。はっきり言えば相手は驚くでしょうが、少なくとも本気であることは伝わります。今度こそ幸せにする、もう間違いは繰り返さないというニュアンスもひしひし伝わる。誠意を見せる意味でこれ以上の一言はありません。結婚というキーワードを出せば復縁の成功率も上がるのです。復縁の話し合いの時、状況が許せば結婚の前提としているという意思表示をしておく。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その25。別れていた間に付き合っていた人の話は避けるのが賢明。別れていた間、相手は別の人と付き合っていたこともあるでしょう。別れてしまえば誰と付き合っても自由。別れていた間に相手が別の人と付き合っていたことを知れば興味本位で聞きたくなるかもしれません。何がきっかけで付き合い始めたのか。どんな人だったのか。相手はどんな仕事をしている人だったのか。どんな付き合い方をしていたのか。なぜ別れたのか。もちろん表面的な話ならいいのですが、深いプライベートまでしつこく聞くのは要注意です。無理やり聞き出そうとするのはデリカシーがありません。相手が別れていた間に誰と付き合おうと自分には関係のないこと。深いことまで問い詰めると相手の気分を悪くさせることがあります。気になったとしても知らなかったよ、そうだったのだねと軽く流す程度がいいでしょう。気になる気持ちをぐっとこらえることも大切です。ましてや比較に関する話題はタブーです。私よりいい人だった。どちらがお金持ちだったの？私と付き合っていた時と比べてどちらが幸せだった？自分のプライドが反応すると自分との交際と比較しがちです。勝ち負けを争ったところで不毛です。つまらない比較は相手をげんなりさせます。この心がけは自分が誰かと付き合っていた場合でも同じです。別れていた間、自分が別の人と付き合っていたとしても話をしすぎないよう注意しましょう。他の異性の話をしすぎると復縁の妨げになることがあります。あなたの方が良かったと褒めるつもりでも少なからず下品な印象があります。復縁のリスクになりやすいため無難に避けておくのが賢明です。別れていた間に付き合っていた人の話はお互いできるだけ避ける。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その26。自分勝手な音信不通で別れた後の復縁は可能なのか。自分勝手な音信不通で別れた後の復縁は可能でしょうか。もちろん可能性はあると考えていいでしょう。相手は不本意のまま別れたことになるため、まだあなたに恋愛感情が残っている可能性があります。ただしスムーズに復縁できるかどうかは別問題です。一方的な音信不通による別れ方は誠意に欠けています。ひどく信頼を損ねる別れ方をしたため復縁には険しい道のりがあるでしょう。普通に謝って反省するだけでは済まない場合が多い。復縁するにはまず突然音信不通になった理由を説明することが必須です。適当な嘘でごまかすのはいけません。嘘でごまかそうとしても相手に見抜かれ余計に不信感を募らせるでしょう。その上で失った信頼関係を少しずつ取り戻していく必要があります。急に一方的な行動で別れたわけですからすでに前科があります。もう音信不通なんてしないと言っても簡単には信じてくれないでしょう。小さな約束を一つずつ守っていくところからやり直しです。デートの時間には遅刻をしない。隠し事はなく正直な姿を見せる。小さな悩みでもきちんと相談する。相手の話を親身になって聞く。嬉しいことは一緒に喜び、悲しいことは一緒に悲しむ。最終的にはあなた次第です。じっくり時間をかけて信頼関係を取り戻していけば復縁のチャンスはあります。自分勝手な音信不通で別れた後の復縁にも希望を持って挑む。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その27。復縁ソングには復縁を応援する歌詞が詰まっている。音楽を楽しむなら復縁ソングを聴いてみてはいかがでしょうか。恋愛ソングや失恋ソングは有名ですが、世の中には復縁ソングというジャンルもあります。復縁ソングには復縁を応援する歌詞が詰まっています。元の関係に戻りたい時の繊細な歌詞を聞くと心が共鳴します。聴いているだけでやる気や元気が出てきたり、勇気や自信をもらったりできるでしょう。復縁が達成できる日まで復縁ソングからパワーをもらってみてはいかがでしょうか。友人から応援された時もパワーをもらえますが、復縁ソングから応援されるのも一味違ったパワーをもらえます。カラオケで思い切り歌えば復縁したい気持ちが倍増するに違いありません。音楽はあなたの味方です。心が折れそうな時、励ましてくれる存在になってくれるでしょう。心が不安定な時こそ音楽の力が有効です。探し方は簡単です。復縁ソングというキーワードで検索すれば選ぶのが大変なほどたくさんの曲が見つかるでしょう。早速今から自分に合った復縁ソングを見つけに行きませんか。復縁ソングからパワーをもらう。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その28。頑固な人は復縁カウンセラーに頼っても失敗しやすい。頑固な人は復縁カウンセラーに頼っても失敗しやすい傾向があります。カウンセラーからアドバイスされてもそれは違うと否定をする。せっかく素晴らしい計画を提案されてもうまくいくはずがないと思って信じない。こうした方がいいのではないですかと改善を提案されてもそんなことはないと拒否をする。いくらプロのカウンセラーでも相談者が頑固では意味がありません。カウンセラーを頼るならまずしっかり素直になっておきたい。カウンセラーのアドバイスはしっかり話を聞いた上でのアドバイスなので有益です。まず自分にアドバイスを受け入れる姿勢がなければいけません。自分は頑固だ、人の話をあまり聞かないなどの自覚がある人は特に注意した方がいいでしょう。頑固な人であっても復縁したいなら素直になりましょう。その頑固が別れた原因になっているのかもしれません。別れた人との関係を改善する前に自分の頑固な性格を改善する方が先かもしれません。せっかくお金を支払って相談するのですから、どんな話でも一度全てを受け入れる姿勢が大切です。反発のある意見でも一度素直に受け止めることでハッと気づかされることも見つかります。頑固をやめるだけで復縁の成功率が上がると言っても過言ではありません。復縁カウンセラーに相談するときは頑固な人であっても素直になっておく。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その29。別れた原因を誤解していないか。なかなか復縁がうまくいかない。そんなときもう一度別れた原因を見直してみてください。なかなか復縁がうまくいかないケースに別れた原因の誤解が関係している場合があります。 例えば、自分は別れた原因はお金の無駄遣いだと思っていても、相手は別の原因を考えているかもしれません。この場合、別れた原因を改善しても、そもそも相手が別れた原因が見当違いなら、的外れの対策になります。別れた原因を解消しているにもかかわらず、相手が取り合ってくれないという事態になるのです。人間は思い込みをする生き物です。一度、これだと思い込むと、他の可能性が見えなくなることがあります。すでにあなたは別れた原因が分かっているつもりかもしれません。しかし、本当にそれが原因なのか、もう一度よく考えてみてください。別れの原因が一つだけとは限りません。いくつかの小さな原因が同時に影響している可能性もあるでしょう。付き合っていた頃の細かいところまでよく思い出しましょう。相手の態度が変わり始めた時を中心に思い出せば、より正確な原因を見つけやすくなります。心を大きくして、これも原因の一つではないかと考える余裕を持ちたい。きちんと別れた原因を把握するからこそ、悪かった部分の改善もスムーズにできます。別れた原因を誤解していないか、もう一度よく考えてみる。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。その30。厳しい言葉で復縁を断られても仕返しなんてしないこと。すべての復縁がうまくいくとは限りません。残念ながら復縁に失敗することがあります。優しい言葉で丁寧に復縁を断られるのはまだいい方です。時には厳しい言葉で復縁を断られることもあります。例えば人格を否定されたり、プライドを傷つけられたりなどです。あなたよりいい人はいくらでもいる。復縁するくらいなら死んだ方がマシ。あなたの悪い顔を見るだけで吐き気がする。こんな言い方をされれば誰でも不快になって当然でしょう。心が傷つくことを言われると頭に血が上り、カッとなってしまいがちです。好意を寄せていた人が一転して憎たらしく思えるようになる。悔しい。許せない。仕返しをしてやりたい。異常な考えを浮かべる人もいるかもしれません。しかし、どんなに腹が立っても仕返しをしてはいけない。確かに相手の言い方は不適切ですが、腹いせでやり返すと、結局は相手と同じレベルになります。わざと相手が嫌がることをして困らせるのは完全な迷惑行為。場合によっては刑事事件に発展する可能性もあります。大きな事件に発展すれば自分の人生に消えない傷が残ります。プライドを傷つけられるような言葉で断られても冷静になること。相手を恨んだり憎んだりしません。仕返しもしません。復縁の失敗では相手から厳しい言葉を言われることもあります。仕方ないという一言を自分に言い聞かせ、次のステップに進みましょう。復縁に失敗して腹が立っても絶対仕返しはしない。復縁するにはどうすればいいか考える30のこと。まとめ。その1、心の奥で復縁を願っている自分がいることに気づく。その2、復縁をするなら結婚を前提にする。その3、復縁は新しい恋人を作るより難しいと心得ておく。その4、出会った頃の記憶を思い出し初心に帰る。その5、復縁すると決めたら、まず自分を褒める。その6、栄養バランスの取れた食事をとって、心と体のコンディションを整える。その7、余裕があれば自炊に挑戦してみる。その8、お金のかかりすぎる自分磨きには十分注意する。その9、ある程度貯金を増やして心に余裕を作っておく。その10、時間が解決するという言葉を信じて本当にじっと待つだけにならない。その11、純粋な復縁を望むなら相談相手は異性の友人ではなく同性の友人を選ぶ。その12、いきなり恋人のポジションを狙うのではなく対等な友人関係から始める。その13、復縁を申し込まれてもすぐ返事はせず、最低でも3日間は考える時間を作る。その14、久しぶりに送るメールは日中を心がける。その15、返信を強制するメールを送らない。その16、久しぶりのメールの例を参考にする。その17、相手の返信がある前に連続でメールを送らない。その18、心が関係するメールでは例文を参考にしつつもできるだけ自分の言葉で表現する。その19、送信先を間違えたふりをして復縁をほのめかすメールを送ってみる。その20、せっかちな性格を直接復縁にぶつけない。その21、復縁のアプローチをする側ならできるだけ相手に主導権を譲る。その22、復縁の話し合いでは適度に相槌を打つ、話を最後まで聞いてから返事をする、できるだけ肯定するの3つを徹底する。その23、久しぶりの再会では相手からプレゼントされたものを身につけていかない。その24、復縁の話し合いの時、状況が許せば結婚を前提としているという意思表示をしておく。その25、別れていた間に付き合っていた人の話はお互いできるだけ避ける。その26、自分勝手な音信不通で別れた後の復縁にも希望を持って挑む。その27、復縁ソングからパワーをもらう。その28、復縁カウンセラーに相談するときは頑固な人であっても素直になっておく。その29、別れた原因を誤解していないかもう一度よく考えてみる。その30、復縁に失敗して腹が立っても絶対仕返しはしない。